新宿能の岸田総理は少子化対策に絶対失敗する。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
これ今ね、あの国会が、はい、まあ、始まりまして、まあ、岸田内閣、まあ、どんなことするのかなーって、まあ、防衛増税の話なんかもねありますけども、もう一つね、岸田さんが意欲を見せてるのが少子化対策なんですよね、
うんうん、はい。
でこれ、まあ、なんで岸田さんが少子化対策言い出したかというと、やっぱり、まあ、国民の、まあ、関心事だし、まあ、すごい出生率が下がってきてね、もう昔は1学年あたり200万人とか普通だったんですけど、今もう80万人とか70万人とか、まあ、そんなことになってしまってて、
すごい減ってます
よね。もうめちゃくちゃ減ってるんですよね、うん、これやったらちょっとやばいよなとか、もう経済っていう問題もそうだし、うん、経済だけじゃなくて社会を支えるためにもね、うん、これあの学校の先生足らんとか、警察の人足らんとか、自衛隊の人足らんとか、公務員足らんとか、その経済だけじゃなくてそういうのもダメになってくるし、でその村の若い衆おらんやんけとかいうこともなってくるから、これは、ね、やっぱ少子化対策は深刻だっていうのは、まあ、みんな思ってるんですよ。で岸田さんはね、もうすごくね、あの無意無策なんて言われてね、うん、僕らも批判したりとかして、でだから決断と実行だとかって言ってたんだけど、決断も実行も何もできへんやんけ、でもすごい国民苛立ってるんですよね。で支持率がすごい下がってきて、
はい、
もう岸田さんいかにしてくれよもうっていう感覚がすごいあって、で増税増税ってなんやねんお前ってね、めちゃくちゃ岸田さんのことムカついてる人多いんです、
うん、ヘイトがね溜まっていってますよね。
もうすっごいねムカついてるんです国民が。それで、これでなんとかでも国民の人気を取らないといけないなと思っとるのはもう、ま、間違いないじゃないですか。
はい。
それで、あ、少子化対策言うたらまあ人気が出るから言わんてんなと、まあまあわかるじゃないですか、
うん、
まあでもまあいいんです、それで政治家っていうのはある程度民主主義ってそういう側面があるんでね、国民のご機嫌を取るために国民が本当に心配していることに対して対応するっていうのはすごくいいことだから、まあまあ人気取りだとね、まあまあいいと、やってくれよということなんですが、
が
絶対失敗します。
もう今日めちゃくちゃ力入ってましたね。
絶対失敗します。これなんでかっつったらね、
うん、
これ少子化対策やると、もうそれはええと、
うん。
で、何しますのと。何やるんでか。それで、補助金が、ぐらい、なんかこんなんで。
すごい、
で、財源は、さて、財源ですが、とか、もういきなり財源のことを言うとるんですよ。
うん、
で、これ財源の話よう聞いてたらね、
うん、
じゃ何削るかとか、
はい、
どっから金むしり取ったるかっていう話しとるんですよ。いやいや、そういうお前の態度が、少子化導いてるのは分からんかお前という話をたっぷり今日は30分いたしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。では岸田少子化対策のデタラメさがよく分かる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは緊縮能の岸田総理は少子化対策に絶対失敗する。
うん、あのね、まあ、言ってみたら少子化っていうのもなんか、まあ言ってみたら日本国家が患ってる病みたいなものじゃないですか。でだから総理大臣っていうのはこう町医者っていうかね、病気にかかった国を治していくっていうのが、まあ総理大臣のまあ、主治医みたいなものですから、総理大臣の仕事なんですよね。じゃあ、お医者さんってどうするかって言ったらね、患者さんの方はもうだって医学的知識ないんだから、いや、ちょっとなんか具合悪いんです。なんかお腹痛いんです。頭痛いんです。ちょっとなんか肩おかしいんです。とかで来るだけですよ。わかんないから。だから、それと同じように少子化対策困ってるんです。で、まあ、岸田医師のところにね、行くわけですよ。 そしたらね、真っ当なお医者さんっていうのは、どうしたの？何があったの？それはいつから？それはその前に何やってたの？で、その時はどんな感じだったの？とかって、いろいろ診察っていうのをするんですよ。
うん。
観察。
はい。
こう、いろいろと情報を集めて。ほいで、だから、その時に診察するお医者さんの頭の中に、これは多分この症状やと、これが原因ちゃうかなと。
うんうんうんうん。
で、あれはこれとこれとこれの可能性があるけど、どれやろうと思って、こう、まずその、病気の知識が豊富にあって、ほいで、その症状から原因は2、3個に絞って、で、話聞いて、ああ、じゃあこれもう病気の B やなと。もうちょっと聞いたら B の3ぐらいやなとか。分かって、わかりました。じゃあ B の3と診断するんです。診察をして診断する。観察をして判断するってことです。はい、で、その診断に基づいて、これ B の3というタイプの病気やから、これはこういう治療があるって決まってるんです。
うんうん、
って言って治療を始めるんです。
うん、
だから、観察、診察と診断が必要なんですけど、岸田文雄さんはね、うん、何にも診察してないんですよ。
診察してない。
とにかくもう財源をどうするかだ。財源をちゃんと異次元で考えますとかって言って。いや、だからそれは治療費なんぼかって言うとるんですよ。いやいや。それは後の話やと。ほいでね、僕ら少子化対策の問題もこれも10年ぐらい、まあ、ここでも何度か言ったことあるんですけどね。もう簡単な事実があるんです。少子化はね、まあ、いろんな理由ありますよ。女性の社会進出やとかね。
うん、
うん、それとか、なんかまあ、女性の自立したいだとか、まあ、男が弱なったとか、社会風潮とかね。まあまあ、いろいろありますわ。いろいろあるんですけど、政府が最も簡単に調整できて、で、かつ、最も強力な原因って何かって言ったら、貧困化なんです。国民がね、貧困化したから、子供減ってるんです。
うん、いや、もうそれは、分かってますよね。
もう明らかなんですよね。うんうん、で、まあ大体、なんか、もう、どうしたん？熱出て、鼻水出て、咳出て、なんか風邪やがな、もう、みたいな。まあまあ、わかるがな、もう、みたいな。
うんうんうんうん、
お前の、奥さんも風邪？あとお前も風邪やがな、それも。もうミルクボーイに聞かんでも、風邪やがな、それも。もう分かるような話なんです。
はい、
で、まあまあ、詳しくね。いや、もう、明らか、風は風もどんな風かっていうのを、まあ、ちょっとデータで確実にちょっと、少子化の話をしてみましょう。僕、今、手元にね、
うん、
合計特殊出生率が、1980年から2010年にかけてどう減ってきたかっていうグラフがあります。うんうん、1980年、まあまあ、羽振り良かった頃ですわ。ね、1980年も昭和時代で、みんな調子ええ時。僕はまだ、中学生ぐらいでさ、
うんうん。
ね。その時、出生率 1.75。
うん。
一人の女性が、1.75に産む。まあ、それでも、まあ、少子化していくんですよ。こうやって、だんだん、徐々にこう、人口減っていくっていうところですけど、そこからね、ずーっとね、綺麗に、1.54、1.42、1.36、1.26、って言って、今、1.39ってなってるんですよ。なんかこう 1.76 から、で、まあ、1985年が実は80年よりもちょっと高くて 1.76。で、85年から比べたら 1.39 と。
うん、
まあこれ2割ぐらいっていう感じですかね。
うん、
まあ減ってるんですよ。で、これが問題だっていうことです。この出生率を上げるっていうのが少子化対策っていうことですからね。で、この出生率とね、完全に一致しながら下がってるものっていうのが、あってね。
何ですか？
これがね、有配偶率。
有配偶率？
これは何かって言ったらね、
うん、
奥さんがいる割合、旦那さんがいる割合、
結婚してる
割合、結婚してるかどうか。これがね、1985年は 62.5% だったんですよ。
うん、
これがね、56.9% になってるんですよ。
おー、下がってますね。
うん。だから、6割以上結婚してたんだけど、
うん、
今も 56% で。だから、これ、この調子で言ったら2020だったら、56.9 よりもさらに下がってるでしょうね。今ちょっと今手元にないですけど。だからね、結婚してる人もすごい下がってるんですよ。どうやらこれ、結婚してる人が下がってるっていうことが、まあ原因ちゃうかな、とこになってくるんですけど、さらにもう一個重要な情報ね。
はい。
有配偶出生率っていう変数があるんですよ。
うん。
ごめんね、ややこしいですけど、とにかくこれ、結婚してる人の中で、
うん、
子供作ってる人の割合。
うん、
これね、1985年、73.3%。まあ意外と子供作らへん夫婦いるってことです。27% ぐらい。
うん、
だから 73.3% は子供持ってる。で、73.3、思ってくださいよ。 2010年 79.4%。
上がってる。
上がってるんです、
うん、
減るところが上がってるんです、
うん、
結婚したら子供を産む人産むっちゅう人が多いんです、
うんうんうんうん、
昔は結婚してもなんか子供作らん人もいたぐらいで、今だから子供作るんです、結婚したら。で、さっき言ったように結婚してる人の割合は減ってるんです、
うん、
ってことはどうしたらいいかって言ったら、結婚させたらいいんですみんな、
うん、
まあ、させたら言ったらあれやけど、結婚する人が増えたら、
うん、
子供増えるってことですよ。
うんですね。
ね、
うん、
これがまあ診察から診断、
あ、はいはいはい、
でそっからあの合理的な推計判断をして、で処方箋として、あ、みんなに結婚してもらったらいいんだと、
うんうん、
結婚する限りにおいて子供作る人は昔よりもむしろ増えてるぐらいなんだから、
うん、
結婚さえしてくれたらいいっていうことがまずわかるわけですよね。で次にですよ、
はい、
でこれ結婚と所得のデータちょっとなかったんですけど、
うん、
20代で、
うん、
20代で、
うん、
付き合ってる彼女がいるか彼氏がいるか、
はい、
という割合と、
うん、
そいつの所得との関係のデータがあるんですよ。
ほうほう。
でね、これこういうデータがあるんですよ。まず女の人、
はい、
で女の人でお金持ちの20代400万稼いでる人っていうのは 46.5% 彼氏いるんです、
うん、
だから半分ぐらい、今400万稼いでる女の人はまあ半分弱彼氏さんいてはるんです、
はい、
ところがね、100万以下の人、
うん、
だちょっとお金ないんですっていう女性、
うん、
28.1% なんですよ。
へえ。
だから
少ない
んだ。半、だから4分の1強ですよね。
うんうんうんうん、
貧乏な方は、
うん、
彼氏さんっていうのはまあ4分の1強、
うん、
でお金持ちやったら半分弱、
うーん、だ
倍、半分近くの差があるんです、
うんうんうん、
彼氏さんいるかどうか、
うん、
ね。で付き合ってるということが結婚につながるじゃないですか。
そうですね。
ね、だからお金稼げたら400万あったら彼氏作れるんです、うん、まあまあそれでも半分作れない人いるかもしれないけど、チャンスは倍ぐらいになるんです。で男性の方がもっとね、えぐくてね、
うん、
まずその男ダメなんですよこれね。400万以上お金持ちで
37%、 うん、
38% ですね。38%、
女性より低い。
そうそう、だから男ってなんかちょっと女の人よりも低いですね、
うんうん、
20代で。だからこう30とか40ぐらいになってけへんと若い彼女できへんみたいな、なんかまああるんですよね。男の20代ってなかなか彼女いなくて 37.8%、 でまあ400万あったら 37.8%、 4割ぐらいいけるんですけど、
はいはい、
4割ぐらいですよ。100万以下で、ね、ちょっとお金ないんですいう20代 17.2%。
めちゃめちゃ低いですね。
半分以下、お金持ちの人の半分以下の割合でしか彼女いないんですよ。
そんなに付き合ってる人少ないんですね。
そう、20代で。世の中。そう。
だって 100でしょ ?100% のうちの17って意味でしょ。
そうそうそうそう。だからお金のない20代って、
うん、
83% 彼女おらんのですよ。
びっくりというか、その一人がね、ダメとかそういう理由じゃ、うん、ことじゃなくて、
だからね、
少ないって思いました。
でね、これね、問題はね、多分ね、うん、これ100万の人は男性として魅力がなくて、400万以上の人が魅力があるとかじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
下手したら100万の人の方が魅力がある人だって多いかもしれない。でも金がないっちゅうだけで彼女できないんですよ、
うんうん、いや大事です。やっぱり大事ですよ。
半分以下なんです、
うん、
で金があったら20代やったらまあ4割ぐらい彼女、まあまあなんか普通じゃないですか、
うんうんうん、
4割まあまあ、うん、いる。
いや
でだから、うん、これお金持ちにさせてあげたら、
うん、
結婚する人ね倍ぐらいになるんちゃうかっていう話ですよ。
なんかその、まあ、ちょっと前に若い子たちが話してたのが、
うん、
付き合ったりとか結婚するのには、
うん、
お金がかかるからっていうので億劫、
う
ん、になる人が多いから、やっぱもっとみんなねお金を稼げるようにしてほしいですね。
でね、それでですよ。だってことはもう簡単じゃないですか。
うん、
経済を成長させて、みんなが、うん、まあ、400万以上にしてあげたら、うん、彼氏彼女がすごくできて、結婚する人がぐっと増えて、で、結婚したりすれば今だって、子供作る人たくさんいて、昔よりもいるぐらいなんだから、少子化対策も完璧なんですよ、それで。
心も豊かになります。
そうです。だから少子化対策したいんだったら、経済対策だけなんです、
うん。
貧困化してる人を増やせばそれでいいんです。 そやのになんかもう、少子化対策のための財源がいるから増税なのだ。
いや、おかしいおかしい。
いや、増税したら経済冷え込むから、より結婚する人が減って子供減るやないかっていうことですよ。
うん。
バカなのか。診断、診察診断をしろよ、お前と。夜分医者以上だ、お前は、と。まあまあ、岸田さんというか、その官僚も含めてですよ。うん、その、というふうにこれ、もう言わざるを得ないですよね。だからやっぱりね、まあ彼女さんができて、結婚して子供を生まれるっていうね、普通の、僕らの時代だったらもうみんなそうっていうイメージですよ、そんな。みんなそうだったのになんか、所得低い高いもんもう関係なかったですよ、昔は。なんかそんなイメージだったですけどね、そうなったらいいのになと。で、当時豊かだった時代の1983年の素敵な恋愛の曲をお届けしたいと思います。ピーボ・ブライソン&ロバータ・フラッグで愛のセレブレーション。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ピーボブライソンロバートフラッグの愛のセレブレーションをお届けしました、
うん、これご存知です。
いや、
あ、知らない、
うん、
あ、知らない、
聞いたことない気がする。
まあまあ83年、僕は15歳ですから、奈緒ちゃんが生まれるはるか前ですからね。まあだからソウルミュージックのまあ最も有名なものの一つですね。Tonight I Celebrate My Love っていう曲でね。これ1983年、僕はまあ15歳。で、これね、イギリスでチャート2位になったんですよね。で、日本でもね、いろんなコマーシャルで使われててね。特に有名だったのがね、いや、なおちゃん知ってるかな、小柳ルミ子っていうのとね、
はい、
大隅健也っていうのが結婚式で踊り寄ったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、それでね。
じゃあ、聞いたことあるのかな。
あるんちゃうかなと思うんですけど、まあ、姉さん女房で13歳ぐらい年上の、このもう、ムンムンの熱愛で、結婚しますいう時の、その愛の激しい愛を表現するのに、この愛のセレブレーションがこう使われたんですよね。
へー。
これね、僕、すごいね、好きな歌詞なんですよ。これすごい甘い歌詞でね。
うん、
で、これはね、どんな歌詞かっていうと、友達の男女がいるんですよ。この友達の男女が、We will both discover how friends turn into lovers って言うんです。これ何言ってるかっていうと、私たちは今夜、友達がどうやって恋人たちになるのかを見つけるよ。
ロマンチック。
うん、ルミ子健也。ルミ子健也、これにも溶けとったわけですよ。まあ、後で。まあ、離婚しはったんですけどね、かわいそうに。で、まあまあ、というね、二人が、こう、恋に落ちるっていう、turn to lover, turn to lovers になるっていうことなんですけどね。これはね、すごくね、甘いんですよ。Tonight I'll celebrate my life, love for you. It seemed a natural thing to do. 今夜、私は、この、あなたに対する私の愛を祝福したい。素敵ですよね、この言い方も、
うん、
で、それはナチュラルティンクトゥルー、それは私にとってとっても自然なことだと思うんです。で、男も女も言っているっていうことでね。で、 No one's gonna find us, we'll leave the world behind us。 だから誰も僕たちを見つけない、誰も私たちを見つけない。で、私たちは私たち以外の世界を後ろに置いてきたんだ。こう、だからこう、うん、ここで重要なのは、ロマンティックな部屋にいるなって感じなんですよ。
うんうん、
ね。これ、後で金の話につなげますよ、これね。あと全部ね。でね。で、さらに、the door of our spirits will be climbing to the sky filled up with diamonds。これ、どういうことを言ってるかっていうとね、through our spirits ですね。だからこう、私たちの魂、spirits はね、そのダイヤモンドで埋め尽くされた空に登っていくんだ。もうダイヤモンドいっぱいの空に僕たちの魂はフライアウェイ、飛んでいくんだよって言ってるんですよ。まあ、摩天楼かみたいな。
うんうん、
で、まあ、ちょっとこう、まあ、ロマンティックな感じになって、ロマンティックなとこに行こうか。
うん、
で、そのフィルアップジダイヤモンド、ダイヤモンドいっぱいの、まあ、摩天楼か星かわかりませんけど、なんか、はい、そういうとこに行って、まあ、みんなをこう、世界を外に置いて、うん、素敵な部屋にやってきました。
行きたい。行きたい、その素敵なとこ。
でも金かかりますね、これ
ね。
だからね、やっぱり彼女彼に、うん、もし83年レベルの豊かさがなくて、いや、じゃあ焼酎でもスルメで食べまっかみたいな感 感じでやってたらね、友達のままだったかもしれないですよ、こいつら。
確かに。
だからそんな立派なもんじゃなくてもいいんだけど、ちょっとおしゃれなもんで、いや、まあまあその公園のベンチで、まあとりあえずワンカップ大関でも飲みながら、では、フィルアップウィズダイヤモンドでな、にはちょっとね、こう、なってないかもしれないですよ。
やっぱ雰囲気がね、そういう濃い、ね。
しかもそこに行くっていうことは、きっとこの人、こういう所得階層かなぐらい思うじゃないですか。
あ、想像します。
うん。あ、ここは何度か来たことあるんですよ。あ、そうですか、みたいな。まあ、バブリーな会話ですな。83年のバブリーな、うちの兄貴世代、姉世代とかこんな感じでしょうな。まあ、そういうのがあって、これ、Time to Lovers。Friends Time to Lovers になったんですよ。もうこんなね、素敵な曲をね、こんな下世話な金の話にはしたくないんだけど。でもね、実は、そうなんです。
うんうん。繋がってる。
うん。で、それもね、だからね、こう、お首に出さないように、さーっとこう、水鳥が足をバタつかせながらで、上はさーっと行くようにして、このピーボブライソンとロバート・フラッグは結ばれて。僕はそれはそれでね、すごく素敵なことだと思うし、だから、こういう状況にみんなが自然に、だって、natural thing to do って言ってんだから、自然な状況になるように、やっぱりね、社会が一定豊かである必要があってね。岸田さん、お金持ちにしてあげて。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
まあ、今日はこれなかなか身近な話ですよね、
うん、いやもう特にね私たち世代にもすごいドストレートな、
あ、もうそうですよ、そうですよ、お金さえあったら大体半分ぐらいは彼女できる、
うん、
ね、
うんうんうん、
彼氏できるんだけど、お金がなかったらもう6人に1人ぐらいしか彼氏彼女できないんです。女の子だって4人のうち1人しか彼氏できない、
うん、
ね、
やっぱりお金大事です、
うん、お金大事なんです、まあ、うん、でお金がなかったらあかんって言ってるわけじゃなくて、6分の1になるかもしれんし4分の1になれるかもしれませんから、お金がなくても、うん、彼氏彼女ができるかもしれないけど、でそれはまあ個人個人の問題だけど、政府としては100万以下でしか稼がない人を根絶すべきだ、
うん、
20代で社会人なんて、だって年収100万って相当ですよ、
あまりに絶望的な数字ですよね、
いやほんまにそう、
うん、
ちゃんとね少なくとも 4,500 万を稼げるようにしてあげたらね、昔のような豊かな時代がまた来るんだから、
ね、
でそのためにはやっぱり消費税減税、これが一番大事だっていうところなのに、少子化対策のために自民党の甘利さんだから岸田さんとまあ連携しながら裏でつながりながら言ってるのは消費税 15% 増ですよ、
うん、おかしい、
だから
ことちゃ
う、だからもうだから言ってるんですよ、
うん、
緊縮脳の岸田総理は少子化対策に絶対失敗するって言ってるんですよ。だから、その緊縮脳さえやめたらいくらでも僕は成功する余地があると思いますけども、うん、そんなケチ臭いことばっかり、財源論ばっかり言ってて子供が増えるなんてことは万に一つもない。それをしっかりね、しっかり僕の話を聞いて、もう一度少子化の診察を行って、もう一度改めて診断をしてもらいたいなと岸田さんには思いますね。
はい、考え方をね、反転するためにも、はい、クライテリオンの最新号もぜひご確認をお願いいたします、
はいはい、もう何といってもタイトルがね2022-2023反転の年ですから、
はい、
うまい
よろしくお願いします、うん、こちらオフィシャルホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。